マタイによる福音書を開いてくださいね。マタイによる福音書の今日は26章ですね。午後に26章を前半部分だけを見ていきます。前半部分を見ていき、そして今朝はですね、7節を中心にお話をさせていただきます。開きましたか？ではお読みしますね。ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持って身元にやってきた。そして食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。このイエス様が十字架につけられる数日前にこの出来事が起こったんですけれども、非常に高価な香油をイエス様に注いだとあるんですが、この話は全ての福音書、4つの福音書がありますけれども、4つ全部に書いてあります。そしてヨハネによる福音書の方ではマリアがそうだと言ってるんですね。マリアといっても聖書にはいろんなマリアが出てきます。もちろんイエス様のお母さんのマリアもいるし、マグダラのマリアもいますけれども、ここで言っているマリアはこの マルタの姉妹ですね。ラザロの姉妹ですね。そのマリアですけれども、一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになったと。だから、こちらの方では、この頭に注いだたって、このヨハネの方では足に塗ったと。これどちらもやったんだと思うんですね。でマルコの14章の5節だと、これが300デナリすると書いてあります。もう覚えました？1デナリはいくらぐらいですかね、日本円にすると。1万、どうですか？これが、なんか経済状況が分かってしまうというか、1日の労賃が1デナリなんですね。だから1万と答えた方は自分が1万を日給でもらってるっていう感覚だったかもしれませんし、バイトの人は6000円とかね、なったかもしれませんけれども、かなりの額ですね。年収に近い額です。これを一度に全て注いだんです。イエス様を愛してやまなかったからですね、このマリアが。で、私たちがこの修法でいつも使っている言葉、私が呼びかける言葉でデボーションをしてくださいという言葉がありますが、デボーションというのが一番このマリアにふさわしい言葉だと思います。もともとの意味は、このなんていうのか、傾注するというか、こう注ぎ出すというか、没頭するというか、捧げるというか、なんて言ったらいいかな、ハマってるというか、ディボートっていうのがね、もともとの英語ですけども、ディボーション、捧げ切っているみたいな、虜になっているみたいな、そういう意味合いがありますけども、これがマリアであります。彼女はとても興味深い人ですね。この福音書の中に何箇所かに出てきますけれども、いつもイエス様の身元に行く方、行く人です。で、身元でかつ足元にひれ伏す人でもあるんです。で、私たちは習慣がないですね。どうですか？よっぽどのことない限り足にひれ伏すってないですよね。最悪な場合土下座、土下座でももっと卑しい感じですね。この聖書の中にこの足が出てくるところで、踏みつけるという表現もありますけれども、これは征服するとか、その人のこの力のもとにこう 置かれるという意味合いがあるわけなんですね。礼拝している姿です。なので先ほど詩編の2編を読みましたが、まあ、そこに出てくる言葉で恐れつつ主に使いをおののきつつ震え子に口づけせよ、子っていうのは巫女ですね、に口づけせよとありました。でこの口づけするというのが不道徳な女でもありましたけれども、イエス様に足に口づけをしたっていうね、手に口づけをすることがあったり頬に口づけすることはありますけれども、足に口づけするというのはもうこれはもう本当にあなたが王ですっていうことを表している、行為なんですね。で私たちは心から愛しているものにはもう自分がひれ伏すことですね、心を注いでいこうとしますね。なんか拝み倒すなんていう言葉もあるんじゃないですか。もうねひれ伏しちゃって、でそれは自分が最も大事にしているもの、愛しているもの、敬重しているもの見ればどこにひれ伏しているかがよくわかります。それが自分にとっての主であり神であり王なんですよね。知的なものであり楽しみであり力であり何であれ、それが一番自分にとって大事だとしたらそれが神であるわけなんです。イエス様がペテロに対して、イエス様が蘇られた後ですね、ガリラヤ湖の湖畔で朝に食事を作っていて、そしてイエス様だということが分かって漁をしていたところを戻ってですね、一緒に食べた、で553匹だったでしょうかですね。でこれらのものよりも私を愛していますかとイエス様が言われたんです。この人たちよりもっていう訳なんですけど、新改訳はこれらのものよりもというこの魚かもしれないんですね。そこにある私を愛していますか。イエス様がそのハマっている相手になっているかどうか、イエス様が本当にひれ伏す相手になっているかどうか、心、時間、財力、能力、それは自分が使っているものによってどこにイエス様を愛しているかどうかというのが分かってくるわけなんです。具体的にマリアは何をもってひれ伏していたかをこの聖書から見たいんですね。まず一つ目、御言葉の中にひれ伏していました。ルカによる福音書10章の39節にありますが、彼女はにはマリアという、これマルタですね、マルタにはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。この方の言われることに一心に耳を傾けていたんですね。そのことによって豊かな霊的な祝福を彼女は受けていました。御言葉を聞くときにもう一切を忘れてしまって寄りすがっていて、そういう姿です。弟子たちにもそういう姿がありました。イエス様が言葉を教えておられた、ご自分の言葉を教えられて、例えば私の血を飲み私の肉を食べる者はその人は私のうちにいて、そして私はその人のうちにいるとかですね、そういうふうに言葉をお語りになっていた時にもう聞いてられない、これはひどい言葉だと言って弟子であった者たちが大勢離れていったんですけれども、残ったわずかな弟子たちに対してあなた方も離れていくのでしょうかと言われた時にペテロが言いました。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか。あなたには永遠の命の言葉を持っています。自分の命よりも大事なんだと、永遠の命の言葉を持っているからもうあなたから離れるという選択肢はありませんと こう言ったんです。相当のデボーションです、ね、朝にデボーションしてくださいって言うけど、ここではちょっと意味合いが違いますね。相当捧げ切ってしまってます。これ単に勉強したっていうことじゃないですよね。単になんかいい話聞いてためになったって話じゃないですよね。ある意味でためにならない話を聞かなきゃいけない。そのさっき言った私の血を飲みって多分文字通り受け止めたんですよ彼らはね。こうなんかオカルトの世界じゃない、吸血鬼みたいな、こう分からないという時が来るかもしれない、イエス様の言葉が。でもこの方にイエス様の この方に命がある、この方の言葉に命があって私はその方に生きている、この体が滅びたとしても、この肉体が滅びたとしても、この方の言葉によって私はよみがえるし、この方の言葉によって天地が過ぎ去っても私は長らえることができるし、でこのように身元に行って御言葉を聞いていました。次にマリアはこのひれ伏していた時の姿ですね。どのようにひれ伏していたかって言ったら、自分の心にある辛い思い、重荷をすべて注ぎ出す相手だったんです。ラザロが死に至る病にかかっていまして、イエス様に来てくださいと使いを送ってマルタ、マリアが言っていたわけなんです。でですね、イエス様はなんと2日とどまっていて、すぐに出て行かなかったんです。イエス様がついていた時には、到着ベタニアかな、到着した時はもう4日、死んでから4日経っていたんです。でマルタが先に行き、そしてイエス様とお話ししたらマリアの方に行ってイエス様が来たということを伝えると、マリアはすぐに立ち上がってイエス様のおられるところに行ったんです。そして足元にひれ伏して言った、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに、心にあることを、悲しみをそのままイエス様に伝えました。私たちがイエス様の前に出るときにお行儀よくしていけないんです。心にあることを包み隠さず話していく必要がある、すべてを打ち明けていく必要がある。ダビデがサウルから逃げている間に祭りを祝うことができない、エルサレムにある祭りですね、でこう言いました、私は自分のうちに思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。全部を明かして注ぎ出していって、でこれが新約聖書の中ではピリピの4章の6節7節有名な御言葉ですね。何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を主に知っていただきなさい、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。私たちが御言葉を読むときにですね、こういうふうに読んでしまいます。もう一回今のね箇所ね、何も思い煩わないで、ああ私はたくさん思い煩ってるって言ってまた思い煩っちゃうんですねこれで終わっちゃうんですよ。こういう読み方アウトね。私が叱るときは変な叱り方をします。何で思い煩ってるんですかじゃなくて、そうじゃなくてもっと読み進めてくださいっていう叱り方をします。ぐちゃぐちゃ神に言ってください。感謝と持って捧げる祈りと願いによって願い事を知ってもらいなさい。具体的なんです。お行儀よくしちゃいけないんです。 あの国民性によってね、本当にいろんな、天国行ったらいろんな国民がいるでしょ。日本人だけじゃなくていろんな人がいるでよね。だから僕は違う国の人のね、クリスチャンの大好きなんですよですね。で、一見あこれも行き過ぎだなって思うものにもすごく知恵があります。例えば韓国の教会は受験になると、あの日本の受験よりすごいんですよ。熾烈なんですね、大学受験。もう大学受験のためにものすごい祈るんですね。クリスチャンじゃない人も祈るんですよね。肛門には飴をつけるんですよね。こう飴をつけてですね、なんでか分かります？くっついちゃうじゃないですか。だからもうこれ大学から離れられて落ちないってね、落ちない落ちない落ちないって意味だ。そうそう、そういう意味なんですよ。落ちないって意味なんですよ。ですごくご利益的だなって思いますよね。確かにそれだけだったらご利益ですよ。しかしですね、具体的なんですよ。具体的ね。例えば誰かと喧嘩した後で、この人のことをもっと愛せますように、何言ってんだよこいつ大嫌いですで、後で悔い改めればいいんですよ。大嫌いって言った後で隠しちゃダメです。もう全て知ってますから。注ぎ出す、具体的に。でいつまでかって言ったら、神様から答えもらう時まで言ってください。でも答えっていうのは必ずしも願いが自分の願ってる通り叶えられるっていう意味ではなくて、神から語られるんです。必ず注ぎ出したら語られる時が出てきます。で語られたら心はもう今までギャーって言ってたのに収まっちゃうんですよ。ほら赤ちゃんでもこっちの子もそうじゃないですか。なんか落ち着いたらなんか今までのことすっかり忘れるみたいな感じになるじゃないですか。一言何か与えられると、僕たちも赤ちゃんみたいに、ちっちゃな子みたいに、あもういいですって、あ大丈夫ですって言って、もうすっかり今までのこと忘れたかのようにね。それ平安が与えられるからです。注ぐために心をイエス様の身元にひれ伏します。で次に三つ目が今読んだ箇所なんですですね。この該当の箇所で物を持って、自分の持っているものを持って捧げました。おそらくマリアがこの持っていた香油って、この300デナリの香油っていうのはですね、結婚をしてですね、そして初めての夜の時にその夫となった人と時間を過ごす時に、まあ使うものなんと思うんですよ。ものすごく高価なものを使うわけなんです。それをイエス様の方に持ってったんです。今まで貯めたもの、例えば貯金箱に入れてね、10年間貯めていて、もうはい何十万とか、あるいは何百タンスにしまっていたお金とか、これを一気に捧げる。でもそれぐらいの価値がある。で第2コリントの9章の7節で、一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのですと、喜んで与えておられる。で、これは量ではないんですが、量ではないです。神様は、それぞれの能力に応じて捧げることが書いてあって、しかし全ての人の能力に応じて捧げるときに犠牲が伴っているわけなんです。ダビデがあの神殿の丘、モリアの山のところで購入するときに、そこの持ち主はタダで差し上げますと、王だからね、けれども私は購入しなければいけないんだって言ったんです。捧げなければ礼拝じゃないんです。犠牲がなければ礼拝じゃないんです。あのヤモメの、貧しいヤモメの例えじゃない、実際のことですね。教会じゃなくて神殿に献金箱があって、多くのパリサイ人が捧げている中でイエス様が立ち上がるかのように反応した一人の人がいたんですね。それが貧しいヤモメで、レプタ銅貨を2枚です。これ10円玉ですよ、簡単に言うと。そしたらこの貧しいヤモメは誰よりも多く投げ入れたってこう言ったんです。この人は生活保護よりもっと、まあ、今の生活保護ダンパリインパクトないね、 日本にいないですね、基本的に。この貧しさはいないです。セーフティーネットがしっかりしてますから。本当に金ない。なんでかって言ったらこう言ってます。この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたってこう言ってるんです。もう全部をイエス様に捧げたい。それだけの価値のある方だということですね。で、こういう生活をするとですね、一つちょっと厄介なことがあります。ちょっとやっぱりこれやりすぎだよねって周りから思われちゃうんですね。特になんか表面的にはきちんとやってるように見えて実は的を外している、いわゆる信じている人たちから誤解を受けるんです。そこまでやる必要ないんじゃないのという誤解を受けるんです。マリアがそういう人でした。マリアは誤解を受ける人だったんです。先ほどの3つの話、出来事がそれぞれで誤解を受けているんです。批判を受けています。マルタとマリアの話に戻りますよ。マリアがイエス様の足元で一心に御言葉を聞いていたんですね。そしたらマルタがもてなしをしていたんですけれども、どんどん心が乱れてってこう言いました。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私のお手伝いをするようにおっしゃってくださいと。でもイエス様がかばうんです。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。御言葉に一心に聞き入って、そしてイエス様にひれ伏しているということがある意味で怠惰に見えるわけなんです。聖書だけを見つめ食い入るように読み暗唱までしているものなら、あ、この人変思われるかもしれません。聖書の言葉をそのまま信じているのを見るならば、ちょっともっと常識で考えなきゃいけないんじゃないのって思われるかもしれません。変人に思われるかもしれない。で、私ね、いつも変っていう言葉をよく使うでしょ。なんかある方が教えてくれたんですけども、有名な説教家でジョン・パイパーという人がいるんですが、なんだ僕だけの先輩特許じゃなかったんだなと。その方もですね、基本的にイエス様の十字架で死からのよみがえりでまた再び来られると信じて、自分の体もよみがえるとか信じて、よく考えてみなさい、普通に考えてください。で、世界がですねこれ滅びて、そして新しい天と新しい地が、ね、変人ですよとジョン・パイパーが言ってるそうです。幸せな変人です。誤解をされます。そしてマリアはラザロの死のことでイエス様のところに泣いた時も誤解を受けていました。マリアと一緒に嘆き悲しんでいた人たちがいたんですが、これが当時の習慣ですね。今は私たちの葬式ではプロの人を雇いますよね、葬儀屋さん、そこでね、いろいろとこう司会進行みたいな形でいろんな言葉を話すじゃないですか。なんかすごく冷静すぎますよね、悲しんでるのに。っていうか親族の人たちも含めてあんまり悲しんでるように見えない。いや、そうですか、悲しんでるように見えないですよ。また韓国の話をしてしまってすみません。韓国の人はですね、もうダダをこねた赤ちゃんのように、もう自分の愛している人がですね死んだら泣き悲しみます。で、標準はそっちの方が近いです。もっともっとたくさんあります。 で当時の中東では雇うんです、嘆き屋を、泣く人を。でその人がいかに大切な人だったかということを示すために雇うんです。でその人たちがいて、マリアがイエス様が来たっていうことを聞いたから、だから行った時にラザロを悲しみに行くんだろうってこういうふうに思ったんです。単にラザロの死を悲しんでじゃなくて、マリアはイエス様から聞きたかったんです。なんですぐに来なかったんですかって話をしたかったんです。注ぎ出している時に心を誤解されます。ハンナという人が旧約聖書に出てきますね。エルカナの奥さんで、そして当時は一夫多妻制が許されていたので、もう一人の妻がいて、ペニンナという人がいました。ですごくドラマになるような世界なんですが、エルカナはハンナの方が好きだったんですが、なんと不妊なんですね。でペニンナの方に子供が生まれていくんです。もう分かりますよね、どういう話になるか。もうえぐい話ですよ。モラハラ、ペニンナがハンナに対して、で辛くなったんです。礼拝をしろっていうところにその時は幕屋があったんですけど、行って捧げ物をして、長いことハンナは祈ってました。でその祈りというのは唇が動くような形で、言葉にもあんまりなっていなかったような、そういう心の苦しみと痛みを言い表していたんです。でその時には本当はすごい祈りをしてたんですね。あなたが男の子を授けてくださいますなら、私は一生涯この子を主にあなたにお捧げしますと。でところがそこで祭司がいたんです、エリで、いつまで酔っているのかって言われちゃったんですよ。口だけ動かしてるから酔っ払っちゃったんだろうなって思われたんですね。でもハンナは、私は、心に悩みのある女です。ブドウ酒もお酒も飲んでいません。私は主の前に心を注ぎ出していたのですと。途中で誤解を受けます。でも気にしないでください。この後ハンナは確かに願いが与えられて、サムエルという願いが聞かれるという意味合いの言葉を、この名前をつけてですね、そして確かにこのエリーのところに、もう血離れしたちょっと後ですね、もうちっちゃなサムエルをですね捧げたんですよ。基本的にエリーのところに彼はいたんです、サムエル君は。そしてなんとその後に胎が開いて息子娘生まれてったんですよ。そして3つ目の方、これが捧げるですね。本当に捧げた時に何て言われたか、弟子たちから批判を受けて、この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに、浪費してるでしょうと、何やってるんですかってという批判です。これが礼拝を捧げる者に対してもっともらしく見える批判なんですが、的を非常に外している批判なんです。確かに貧しい人に施しをしなさいというのは旧約聖書に本当にたくさん書かれています。でユダヤ教の人たちはこの貧しい人たちに施しをするというのは非常にもう大きな戒めとして見ています。でキリスト教の中でも新約聖書に書いてありますから、だから慈善的な働きというのは本当に多くのキリスト教団体が行っているわけなんです。個人であるとか、例えば日本でも雷病、今はハンセン氏病っていうんですかですね。で聖書にはタラートって言い換えられてますが、ハンセン氏病の多くの施設は クリスチャンによって始まっています。貧しい人に施しをするということは命令なんですが、その神様ご自身が自分のものを持って主に捧げなさいとこう言ったんです。旧約においてはその同じ貧しい人に捧げなさいと言っておられる方がですよ、金や銀をエジプト人から取ってきなさいと、エジプトから出るときと言って金や銀を使って幕屋で礼拝をするように命じておられるわけなんです。家畜もなんかこの傷のついたようなそういう安価なものではなくて、自分にとって大事な高価なものの方を捧げなさいと、いろんなところでこの捧げるという行為が計算されて、人間的に考えて、しかもクリスチャンと言われている、クリスチャンである人たちがですよ、計算して神の言葉まで使ってですね、こう言われるわけなんですよ。例えば宣教師の人、アメリカでさえもそうですね、このアメリカの今日本に来てる宣教師の人が言ってました。アメリカにもクリスチャンが、クリスチャンじゃない人がたくさんいるのに、なんで日本にまで来るんですかって。計算するとそうなんですよ。わざわざね、飛行機代とか言語も勉強しなきゃいけないし、文化も違うし、どうですか。一番捧げるというところで、誤解を受けながら生きていくことになります。だからこそ午後に読みますけれども、イエス様はマリアをかばった、ものすごいかばいました。なんと世界中で彼女の、福音が伝えられる時は世界中で彼女のことも言われると。で、事実残ってるでしょ、福音書4つもあって4つ書かれていて、世界中でこの女の人がマリアが記念されているわけですよね。このように批判や誤解を受けるかもしれないけれども、イエス様が守ってくださいます。26章の10節に、なぜこの人を困らせるのですか、私に良いことをしてくれました、良いことなんだって言うんです。良いことなんだって、この良いっていう言葉をね、聖書では、ね、大事にしてください。トーブっていう言葉ですね。主は良いお方ですって言って、神ご自身のご性質だから、良いものってのは神なんだって、神からのもので神のものなんだって、ね、で神は絶対に皆さんの良い行いをないがしろにされません。ヘブルの6章の10節、神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまでに生徒たちに仕え、今も仕えることによって神の皆のために愛を示しました。忘れたりなさらないよ。自分が今まで神様のためにこう使っていたものがもう全然見えなくてですね、で無駄に使われているように見えるけれども、神は全くそういうことはないよって。これ人間の世界なんですけど、2日ぐらい前かな、面白いニュースを見ました。失敗症っていうね、なんかメーカーか何かですね、普通も失敗したらバス、大きな会社で損失出たら、もうこう格下げじゃないですか。ところがですね、そうするとみんなおじけついて萎縮しちゃうんですよ。失敗したらじゃなくて、失敗した人に賞が与えられていくんです。でも実際にその失敗がなければ次のこの開発ができなかったんですね。社長さん自身もですね、本当失敗してもらったんですね。大きな失敗したから。聖書では永遠の失敗賞があるかもしれない。 だからこの目、この世では目で見ることはできない。でも必ず報いてください。こうも言ってます。第一コリント6 15章58節パウロは言いました。愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知ってるんですから、とこう言いましたね。良いことをしたんだ。で次にイエス様のかばっているのは11節12節ですが、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。この人はこの香油を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのです、と。はい、イエス様がこれから十字架につけられるということを明確にお語りになって、そして26章では4回目なんですね。この明確にお語りになって、今ここで書いてあるのか5回目なのかな、明確に私は十字架につけられることをしな、引き渡されることをお語りになったんですけれども、誰もそれを聞き入れてくれてないっていうか、分かってないっていうか、悟ることができてなかったですよ、ですね。けれどもただ一人分かってた人がここにいて行動に示していたんです。マリアです。埋葬の準備をしたんだ。興味深いことにマリアは復活の後の女たちの中にもいませんでした。イエス様の遺体をね、この塗るわけですよ。臭いのを取るためにね、こう遺体処理ですよね。こう腐敗させていくんですけど、臭くなっていくじゃないですか。火葬じゃないですよ、昔はね。日本ぐらいですよね。今でも火葬じゃなくて土葬の国が多いですけども。でそこにもいなかったんです。3日目によみがえるって言ったじゃないですか、イエス様。これかなり変だったんですよ。でも後知恵で私たちが見たら、マリアが一番まっすぐだったんです。マリアが一番なんちゅうのかな、まとえてたんですよ、いてたんですよ。またこれなんか政治の話しちゃって悪いんですけども、またやっぱ政治の話で、なんか別には僕はトランプ大統領がね、なんか支持してるわけ全然ないですけど、アメリカの選挙、まもなくね、選挙あるけどね、選挙ね、もうトランプ大統領が大統領になるなんて、もうなんかジョークですねって話だったんですよ。日本でもそうでしょ、ジョーク。だけどわずかに日本にいる、政治、国際政治学者とか、あとは木村さんというキャスターかな、がね、トランプだよってこう言ったんです。本当にトランプなんです。でその後に彼は有言実行だよと、だから公約を守るよって、あれ口出まかせだってのはみんな言ってるんでしょ、出まかせだって話するじゃないですか、ね、なんか思ったことただ言ってるだけ、本当やっちゃうんだよね。で今は例えです、あくまでも。だからトランプを支持とかって話じゃなくて、例えなんです。マリアはこういう感じの人だったんですよ。もっとすごい、なんでそういう風にできたのかと言ったら、じっくりとイエス様から言葉を聞いてたんですよ。表面的じゃないんです。だから先ほどのこの言い当てた人っていうのは、実際現場に行ってマスコミが報道していない、実際にそういう選挙戦の様子を見に行ってですね、で頭使って空気もこう感じてってね、でそれでそういうふうに言ったんですよ。同じようにっていうか、それ以上にマリアは霊的にイエス様のそばにいて空気を感じ取って、言葉の意味もずっと考えてって、でそれで比喩的でなくて、その通りはっきりと、その通り単純にイエス様がおっしゃってて、その通り起こるんだなっていうことを感じ取っていて、 けれども弟子たちがこうたくさんいる中で、なんかいや私はそう思いませんとかなんだかじゃなくてね、自分のできるものでそれを表したわけなんです。どうか同調圧力に屈しないでください。みんながこれをやってるから私もやらなきゃいけないと思わないでください。御言葉に示された時にですね、本当にそうだと思ったらやってください。で私がちょっと、ね、私は例にしてますけど、またいいんだよ自分の友達のクリスチャンでも、でも特に私が言ったらやめといた方がいいよって、何言ってんのって、ね、僕イエス様じゃないから、聖霊じゃないから、ある時にはやっていいんですよ。僕が間違っていることたくさんありますから、てか僕だけじゃなくて周りの人がねたくさんある、それでいいんです。っていうかそうやって聖霊に導かれた集団というか仲間というか教会ができるわけなんです。で最後に、誠にあなた方に言います、世界中どこにでもこの福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念となって語られる。さっき話したんですが、どこにおいても語られるようになっていくよと。このデボーションをした人というのは感染力がすごいです。どこにでも伝わっていきます。大テサロニケで信仰を持ったばっかりの兄弟たちが愛と希望と、そして何だっけ、信仰によってこの評判が良くてですね、アカヤ中でって、このギリシャの地方ですね、アカヤ中でもう彼らの話っていうのが響き渡ってるって書いてあるんですよ。うわーって広がってるんですよ。マジこれって話でこう伝わっていくんですよ。必ずそうなります。どうかマリアになっていきましょう。なることができますように。変な人が来ても受け入れられますように。いやその前に自分が変であることに気づくことができますように。マリアが変でした。でも一番かっこいいね、一番霊的だね。イエス様かばってくださいますから。お祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。このようにして本当に、ある意味ではちゃめちゃって言ってもいいかもしれませんが、このマリアのはちゃめちゃぶりを見ることができましたが、むしろそれが先端を言っていました。霊的に、主よどうぞ私たちが既成概念を取って、そして御言葉にしがみついて、無駄に見えるようなことも果敢に取り組んでいって、あなたからの報酬を受け取ることができるようにさせてください。あなたが大きなことをなされようとしています。この終わりの日につまずきや試練が多い中で、全世界にこの御国の福音が述べ伝えられるとありますし、あなたの御業が進んでいくことを教えておられます。どうぞあなたがお働きを行ってください。イエス様の御名によってお祈りを下げたします。